今日から、コリント人の手紙の第6章、第2の6章に入っていきます。今日は、裁きという言葉が出てきます。支配あるいは裁きという言葉は力ずくで、また人を批判する思いでされると、どうしても苦手とか勘弁してほしいという思いが募りますけれども、聖書において支配という時に、神様の支配はもちろんどなたよりも権威のある方がなさることですので重たいんですけども、しかし世界を作られ、そして守ってらっしゃる神様は愛と忍耐と憐れみに満ちたお方です。ご自身の一人をさえ私たちのためにくださるほどのお方です。本来の神様の支配は私たちを幸せにし、そして共に喜び合うためのもの。裁きもまた聖書でいう裁きというのは裁判だけを表しているのではなくて、正義を行うための働き全般。昔は行政と司法というのは明確に区別されていなくて、どちらも支配者がされることでした。それと同じように、幸せで平和な世界を守り導くという治める働きと、そして良いことを褒め、また悪いことを罰するこの司法、裁判も共に裁く事柄と言われています。それらのことを踏まえながら、今日の箇所を共にお読みしていきたいと思います。第一コリントの6章の1節から11節を交互にお読みいたしましょう。コリント人の手紙第6章の1節から11節。あなた方のうちには仲間と争いを起こしたら、それを生徒たちに訴えずに、あえて正しくない人たちに訴える人がいるのですか？
生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか？世界は
あなた方は知らないのですか？私たちは御使いたちを裁くようになります。それなら日常の事柄は言うまでもないではありませんか？私はあなた方を恥じらせるためにこう言っているのです。あなた方の中には兄弟の間を仲裁することができる賢い人が一人もいないのですか？ そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。どうしてむしろ不正な行いを甘んじて受けないのですか。どうしてむしろ騙し取られるままでいないのですか。あなた方は知らないのですか。正しくないものは神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、男性となる者、男色をする者、された初代の教会においてもさまざまな問題があったことを聖書は証ししています。私たちが平和を築くために何が大切なのかをこの箇所を通して教えていただきたいと願っております。どうか難しい部分もありますが、この箇所を通して私たちが正しい理解を持って周りに、また自分自身に平和を築いていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。初めて来られた方は多分この箇所初めて読まれたかと思います。清い書物と言いながら清くない教会の姿が正直に記されています。ある意味教会もクリスチャンも普通の人の集まりです。ただ神様は普通の方を、罪深いところも弱いところもたくさんある方々を愛しておられます。そして見捨てずに導いておられます。コリントの教会は最初の部分からこの手紙が記しているんですけども、バラバラで互いに争い合っていた。分裂分派が教会を覆っていました。また教会の中にみだらな行いをして、しかも平気でいる人たちがいたと前の5章に記されています。そしてさまざまな問題を解決するどころか、問題に火に油を注ぐようなことをしてしまっていたとパウロは聞き及んで、そして心を痛めつつ大切なことを思い起こしてほしいと訴えています。この章を見ますと、どんなことが起こっていたかと、計り知れないような問題が起こっていました。 ひいきのグループを作って互いに対立していました。強い人や知恵ある人たちが弱い人を助けなければいけないところを弱い人を踏みにじっていました。問題を正しく判断して解決できる人がいないわけじゃなかったんですけども、問題を抱えた人たちは自分の間違った意見を味方してくれる人を探して、そういう人たちに自分の都合のいいように持っていってほしいというふうに言ってしまっていまして、自分勝手さがさらに増幅されていた。そして一部の争いが全体の争いに広がっていたというのです。自分の考えや好みや都合をそれぞれが勝手に押し通していたら、集まりまた組織はバラバラになってしまいます。この平和を築けない教会にパウロは訴えます。あなた方は何のためにイエス様を信じて救われたんですか。クリスチャンにされた人たち、あなた方が将来どんな立場になるか考えたことがありますかと問われているのです。キリストの救いは神様の国において、あなた方が裁く人、その裁くというのは先ほど説明させていただいた通りで、正義を広げていく、正しい判断を持って平和を築いていく働きを、あなた方は教会内だけでなく世界に広げていくものとなるために救われたんですよ。そうパウロは訴えています。これらのことを覚えながらこの箇所を見てまいりましょう。まず大切な視点です。私たちは将来を見据えて身近なところから正しく治めることを目指すべきだということです。今私たちが考えて行動していることは将来につながるんです。自分勝手なことを許して対立してしまっていたのは、自分の立場やこれから何を目指すか、どこに向かっていくかを忘れていていたからではないですか。二節には生徒たちが世界を裁くようになる。そして3節には御使いたちを裁くようになります。天使たちをですね、知恵や力にはるかに勝る天使たちを指導し、また諌める立場になるのですよとパウロは改めて伝えます。ローマ人の手紙の8章の17節にこういうことがあります。ローマ書8章17節、 新約聖書309ページ、10ページにちょっとなってます。16節からお願いいたします。ローマ人の手紙8章16節17節、御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。世界を裁く権威を持っていらっしゃるイエス様と共に働く者として、共に国を受け継ぐ者として神の子供の立場をいただいたのだとパウロは告げています。今はまだこのような大それた立場にはありませんけれども、しかしキリストと共にやがて世界を裁く立場に置かれるのです。現に神の国に私たち人類を導く聖書の言葉をあなた方は預かっているのではないですかと考えます。天国の鍵であります福音を、そして相続者の立場をいただいています。相続するというのは財産が入るだけではなくて、それを正しく管理するために相続するわけです。土地、建物、また従業員、そして勤め、これらを受け継ぐ人々は責任を伴います。多くの周囲の方たちを治め、平和に愛めるようにし生活を支える、そういう責任を担っているはずの方が、自分の子供たち、自分の奥さんやご主人、家庭を正しく治められなかったらその働きは難しいでしょうと、教会の指導者について家庭を正しく治めていることを求められる。私たちは自分の身の回りに平和を築けなくて、どうして世界の平和をまた安全を築くことができるでしょうかというのです。あまり話が大きいと好きなことをいっぱい言えるというところがありますけれども、私たちが目を向けるのは遠くのこともそうですけれども、自分の身の回りなのです。私たちは地に足のついた歩みをいたしましょう。聖書に大きいことに忠実な人は小さなことにも忠実です。小さなことに忠実でなければ誰が大きいことを任せるでしょう、神様にという言葉があります。そしてこう大きなビジョンを伝えた上で、パウロはコリントの人たちに猛反省を促します。パウロは普段優しいはずなんですけども、この手紙では厳しく告げています。 コリント人の手紙の6章の4節以降です。それなのに日常の事柄で争いが起こると、教会の中で軽んじられている人たちを裁判官に選ぶのですか。私はあなた方を恥じらせるためにこう言っているのです。あなた方の中には兄弟の間を仲裁することができる賢い人が一人もいないのですか。それで兄弟が兄弟を告訴し、しかもそれを信者でない人たちの前でするのですか。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。こう厳しく叱責しています。意見や好みが対立している中でどうしたらいいか。まず当事者自身が互いの考えや思いを分かち合って、そして神様がそれぞれに思いや重荷を与えてくださるので裁き合わないで、それを共に生かす道を探ればいいことです。しかし自分たちで解決できないので、どうしたらいいか。普通は公平で知恵深い方に仲裁を頼めばいいんですけども、往々にしてそういう方たちは煙たがられる部分がありまして、そうではなくて調子よく自分に合わせてくれる人を仲裁者に立てますということを彼らはしていまして、そうすると安易に同調をされて、また話を大きくして広げてしまい、トラブルがますます大きくなってしまう、そういう調子のいい人に話を持っていってしまうと、まず火のないところに煙を立ててしまう。人のところに相談に行ったら話が全員に散らばっちゃって、ますますややこしくなるということが起こりやすいです。そんなことをしていたのです。仲裁できる賢い人は一人もいないんですか。いるはずでしょうとパウロは訴えます。またこれからイエス様を信じてほしい方々に、このクリスチャンの低たらくを見せてしまってどうするんですか。がっかりして教会に来よう、聖書を読んでみようと思わなくなってしまうではないですか。これから救われなくてはいけない人をつまずかしてしまうぐらいならば、まだたとえ不正があっても忍んで我慢してた方がまだマシです。は言います。それは例えて言えば、この警察の方いらっしゃいませんよね。仮の話ですから、そばで事件が起こって解決しなきゃいけないのに、警察官同士がもうつまらないことで言い争っていて、それが熱くなってて困っている人たちがいるのに助けなきゃいけないのに、ほったらかしだったら、この小さな争い事は放っておいて助けの手を差し伸べるべきではないか。永遠の救いを受ける受けないという瀬戸際の時に、自分の小さな利害について 言い争って言っていたら、本末転倒ではないですかとパウロは訴えます。決して不正を泣き寝にしなさいと言ってるわけじゃなくて、もっと大切なことを見失っていませんかと訴えています。そして読書の8節には、それどころかあなた方自身が不正を行い騙し取っています。自分の都合、自分の思いを優先させてしまって、多くの人に損害を与えているんではないですか。イエス様は、私たちが救われるためにご自身の犠牲を惜しまなかった方です。私たちの罪の身代わりに、何の罪もない方が苦しみを受け、そして命を犠牲にされたんです。私たちを救って幸いのうちに導くためです。この方の愛と犠牲によって救われたならば、どうして自分の損得ばかり気にして、もっと大切なことをイエス様が願っておられる、神様が願っていらっしゃる人々の救いをもたらす働きをないがしろにするんですか。そうパウロは反省を促しています。大抵の問題はイエス様を見上げたら解決するものです。小さな犠牲よりも大きな犠牲を防ぐことの方が大切なのです。パウロは完全なことを見失ってしまうコリントの巨大姉妹にだからこそ叱責しました。私たちはどうでしょうか。小さなことにとらわれて大切なことを見失わないようにしましょう。大切なことは永遠に関わること、救いに関わることです。不正を受けても耐え忍ぶならば、神様は喜んでくださり、その犠牲にあまりある祝福を与えてくださいますか。私は主に委ねましょう。さて最後の部分です。6章の9節以降は、正しくないものは神の国を相続できませんよ。ここに、みだらな行い、偶像を拝む、姦淫をする、盗む、貪欲、また酒に溺れる、そしり、また奪い取る、これらの悪いことをしている人は神の国を相続できませんと。そうはっきり書かれています。実際コリントの巨大姉妹はそういうことをして平気でいました。聖書の救いは恵みです。悪いことをしている人は天国に行けないと言ったら、誰一人入ることはできません。イエス様が私たちの罪のために死んでくださったからこそ、私たちは許されて天国に入れる資格をいただきました。しかし それは悪いままで神の国に入れるという意味ではあります。イエス様の十字架によって許されました。これ恵みです。そして天国にふさわしいものに作り変えて入ります。これもまた恵みです。神様はこのままだったら神の国に入ってはまずいでしょうという方たちを許して入る資格を与えてくださいました。しかしこれではいけないという状態のままに入れるわけではないんです。そうすると神の国が神の国でなくなり、天国が天国でなくなります。天国にこんな裏切りや盗み、不正を平気でやる人が入ったら、そこはおかしくなってしまいますね。天国らしくなくなるという。神様は先に入れますという約束をした上で、入るのにふさわしい人に私たちを作り変えるんです。不正を平気で行っていたコリントの巨大姉妹もやがて気づかされて、恥ずかしい思いをしながら悔い改めて決められていくでしょう。実際そうなっていきます。それに早く気づいてほしい、パウロは訴えているのです。私たちはイエス様を信じたら天国に入れます。その約束をいただきます。しかし同時に罪ある者は神の栄誉を受けることができないということも同じ聖書の言葉で変わっていません。ということはどうすればこの両方が成り立つか。神様は罪深い者を十字架の犠牲によって許して、正しいと認めて受け入れてくださいます。しかし正しくないまま、ふさわしくないままで入るんではなくて、正しい立場にふさわしく私たちの生活やまた性格が作り変えていって入るんです。神様の創造の計画は、私たちが正しいものとして成長し、そしてこの世界を正しく築いていく、正しく裁き、正しく治める働きを担うことでした。罪によってそれにふさわしくなくなってしまいましたけども、やがてふさわしいものに変えられて務めを果たせるようになるんです。パウロが彼らに悔い改めを求めているのはその点でした。このままでいいと思ってはいけない。神様が作り変えてくださる道に従いなさい。神様の清めはどうしようもない時には強制的に来ますけれども、基本私たちが心からそれに従う時に与えられます。医者の治療と同じです。もう緊急で生きる死ぬという時はその人の意思に関係なく医師は治療します。でも普通の治療はちゃんと同意して、同意書を書いてから治療がされますね。手術とか、私たちは神様が作り変えてくださる道に自ら捧げて従っていく必要があります。そうしないと、せっかく神様が私たちを作り変えようとしてくださっているのを邪魔することになります。私は素晴らしい立場を信じていただきました。 ですから、その素晴らしい立場にふさわしいものに作り変えていただく。コリントの教会はそれを忘れていたので、さまざまな問題が起こったんです。何がいけなかった、救われた後どうなるかということをしっかり覚えて、神様に従っていなかった、協力していなかったわけです。私たちはイエス様を信じて天国に行ける、これはもう大前提でしっかり覚えてほしいんですけども、天国に行けるということは、天国に行くのにふさわしい、行くだけじゃないですね、天国を治めるのにふさわしい人に作り変えられようとしているということを覚えている。このことを覚えば、あとは神様が導いてくださいます。クリスチャン生活が喜ばれる、喜ばしいものになるために、このことを忘れてはいけません。イエス様を信じたら天国に行ける、感謝です。そして神様は天国に相続者として入っていくために、ふさわしく作り変えようとしていらっしゃるから、それに従うということです。この2つを覚えてみましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちが何のために救われたのか、そのことを具体的に覚えるものとしてください。許されて受け入れられ、正しいものと認められて、神の子供、天国の相続者とされた、そのことが私たちの日々の身近な歩みに生かされていきますように。そして世の光として、地の塩として、平和を作るものとして、希望を輝かせるものとして、私たちをあなたの御手の中にお祈りいたしますので、導いてください。そして私たちが作り変えられることを通して、周囲の多くの方々に幸せを広げ、またその方たちもイエス様を信じたいと思うように、私たちを用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。